ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
インターネットでメッセージをお聞きの皆さん、大野キリスト教会の中澤信之です。各地で雨が降って大変なことにもなっていることを伺っています。皆さんの周りではどうでしょうか。その被害の中にある方々のために神様の守りがあるようにと心から信じて祈っています。今日は心の片付け方のシリーズの第5回目ということで、本当に必要なものは何なのかということをお話ししています。2回目の礼拝がちょっと短かったですので、1回目の長いバージョンで今回はお届けしたいと思います。早速神様の語りかけを聞きましょう。
しばらく前のことですけれども、テレビで部屋の片付けの実演というのをしていました。スーパー主婦と言われる人が出てきまして、そして散らかりたい放題になっている近くのお部屋に入ってきて、そこを実際に片付けるという内容です。部屋をいっぺんに全部はできないというので、一角まずここからやりましょうと手をつけ始めました。とにかくそこのところにあるもの全部をですね、床に下ろして、そのところを空っぽにします。そして入っていったものを分類し始めました。必要なもの、いらないもの、どうするかわからないもので、捨てるものについてはもう速やかに捨てましょうということで、どんどんどんどん捨てていきました。迷っているものについては、ではこの箱に入れて1週間取っておきましょう、一週間待したらまた見てください。その時にどうしても必要だと思うもの以外は全部捨ててくださいということでした。そして必要なものだけを元の場所に戻してきちんと並べていきます。すると先ほどまでごちゃごちゃになっていた、もう何のところだかわからないところが、きっちりとした机の上に本が並び、必要なものが並んでいるという、非常にスッキリとした良いものとして片付いていったわけです。で、あとはこれをこの部分、あの部分、その部分と繰り返し繰り返し繰り返しやっていけば、このお部屋はちゃんときれいになりますよということでした。いやーすごいなーというふうに思いました。そしてその番組の最後に、こういうふうに言われたわけなんです。片付けの極意とは、本当に必要なものを取っておいて、それをきちんと並べること。片付けの極意とは、本当に必要なものを取っておいて、それをきちんと並べること。私たちの身の回りにはたくさんのものがあるように思います。必要だから取ってあるもの。過去に必要であって、今でもなお取ってあるもの。これから必要になるかもしれないと思って取ってあるもの。本当は必要ではないのだけれども、もらった手前、捨てるわけにもいかなくて、そこに置いてあるもの。いらないんだけれども、捨て時を逃してそこに置いてあるもの。どうしたらいいかわからないもの。いろんなものが私たちの周りにあります。その中で本当に必要なものだけを残して、それをすっきりと並べることで片付いていくんだというんです。私たちは今心の片付け方ということでマルコの福音書を読み始めています。その中で私たちが心を本当にすっきりと片付けるためにはどうするのか。同じことが言えるでしょう。本当に大切なものを残して、それをきちんと心の中に蓄え、宿し、並べていくこと。それが心の片付け方の極意になります。本当に大切なものとは何でしょうか。イエス・キリストは今日の箇所で、まだ悟らないのですかと言いました。悟りという言葉は、見えない本当に大切なものを探り当てて、それを自分のものとすることを指しています。今日の箇所で言えば、今日の私の例えで言えば、本当に大切なものを心にきちんと並べること、それは悟るという言葉の意味になるでしょう。本当に大切なものは何か。それを見極め、自分のものとしていくこと。 なぜイエス・キリストは今日の場面でそんな悟るなんていう話になったんでしょうか。少しご一緒に見ていきましょう。イエス様が弟子たちに話しかけられたのは15節のところ、パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさいっていう、そのところから始まったことでした。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネとに十分気をつけなさい。パンダネというのはパンに混ぜることによって粉がそこによく混ざって、そして温度が上がると発酵して膨らんで、そのパン全体を支配していくパンダネです。私たちのイメージで言うとイーストとか酵母とかそういうものに合わされるでしょう。それがほんのわずかなものであってもきちんと混ぜられていくと全体を大きく支配していくものになる。ここでは小さなことだけれども、これがあなた方の心を支配するようになると体全体を蝕んでいくから、気をつけるように、十分気をつけるようにと言われたわけです。ではパリサイ人のパンダネって一体どういうものでしょうか。ちょうどこの前の直前のところにパリサイ人たちがイエスのところに来た様子が書かれています。11節です。パリサイ人たちがやってきてイエスに議論を仕掛け、天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。彼らはイエスのところに来ました。しかしそれはイエスの言うことを聞くためではありませんでした。イエスのところに来て、そして議論を仕掛けた。天からの印を求めた。イエスを試そうとしたのである。彼らは宗教的に熱心でした。人々があの先生はすごいというのを聞いて、それでは私たちも行かないわけにはいかないと考えていました。イエスのところに来ました。でも聞く耳は鼻から持っていなかったんです。どれどれ一つ、この先生がどれだけ偉大か試してみようじゃないか。議論を仕掛けます。どう答えるのだろうか。もし立派に答えられれば、まあそれはそれでいいだろう。でももし何かふさわしくないことがあったり、何か尻尾を出したら、このことで訴え捕らえる口実にしよう。そんなことも含めてイエスのところに来て議論を仕掛けました。天からの印を求めました。何か不思議なことの一つや二つでも行ってみてほしい。私たちを驚かせてほしい。その心の内には、そうしたら私たちは信じるとか、そうしたら私たちは教えに聞き従うとか、そういったことはなかったんです。でも彼らはこのイエスのところに来て、面白半分に彼を試して、議論を仕掛け、天からの印を求め、そういうことを指して、パリサイ人のパンダネ。求める気がないのに、上辺、信仰深さを装って、彼のもとに来て聞こうとしているような姿勢を見せるのはやめなさい。もしそれを自分の心の中に入れれば、あなたの心全部を支配して、結局あなたは聞かないものになる。鼻から聞く気を持たずに聖書を開き、鼻から自分が従おうとせずにイエスの名を唱え、そういう歩みはふさわしくないのだ。弟子たちをあなた方にはそうなってほしくないのだ。聞く耳を持って、従う思いを持って、本当にあなた自身の歩みと私との関係を持って歩むようにとしてほしいのだ。だからパリサイ人のパンダネに気をつけなさい、言いました。ではヘロデのパンダネとは一方でどういうものでしょうか。ヘロデという人物は、前の時に少し見ましたけれども、バプテスマのヨハネを処刑した人物です。彼は、バプテスマのヨハネが教えていることが正しいことを知っていました。そしてそれが見事なまでに自分のやましさをついていることも理解していました。そんな中で、本当はこの人が憎いと思いながらも、でもこの人の言うことは最もだから、と考えていたわけです。ところが、妻の方がこのバプテ、妻のヨハネを憎んでおり、 そして祝宴の時に娘にバプテスマのヨハネの首が欲しい。ヘロデは仕方なく妻の手前、人々に誓ってしまった手前、バプテスマの首、ヨハネの首をはねる。彼は聞く耳を持っていました。イエスが正しいこともバプテスマのヨハネが正しいことも知っていました。でも最終的には自分の歩みを譲ることはしない人でした。事実イエス・キリストが十字架に引き渡されるためにヘロデの元に連れられてくる。どうしたらいいでしょうか。ヘロデはイエスの言うことを聞きたかったんです。どんな教えを説くのか、真理はどこにあるのか。しかし聞きながらも人々の声がだんだん高まっていくのを見て、そして自分が何か口出しをするとこれは自分に火の粉が降りかかると知って、あなた方の自由にしたらいいと手を離して彼らに明け渡します。バプテスマのヨハネの首をはねたのも、イエスを十字架に渡したのもこのヘロデでした。しかしそのヘロデは本当は聞く耳を持っていた。でも聞く耳を持っていても自分を変えようとはしなかった。聞いて、受け入れ、正しいとまで思っていたのに、最後の最後は、でも私とは関係がないと言ってしまうものでした。そんな彼の歩みについて、ヘロデのパンダネに気をつけなさい。小さなことであっても、もしあなたが正しいと思い、そこに理解をし、神からの語りかけだと聞いたなら従いなさい。もし聞き従わないということを一つでも心の内にポツリポツリとしてくるならば、やがてそれが膨らんであなたの心を支配し、あなたの歩み全体を犯していくから。パリサイ人のパンダネと、ヘロデのパンダネとに気をつけなさい、と言った。その歩みは、私たちの身近なところで例えると、そうですね。デパートの地下に試食のコーナーがあるでしょう。そんなところで美味しいものを食べさせてもらうことに似ているかもしれません。今日は文書伝道デーがあって下にお店が並んでいるので、ちょっとこの例えを言うかどうか迷っているんですけれども、でもちょっと言ってみましょう。ふさわしくなかったら2の時はやめようと思うんですが。デパートの地下に行きます。どうぞ食べてってくださいと美味しいものを差し出されます。ああ、美味しそうですね。これは何でできてるんですか？どういう風にして作るんですか？簡単なんですか？おー、いいですね。ああ、美味しい。これを買って帰ったら今晩子供たちも喜ぶと思います。うん、おいくらですか？ああ、そうですか。じゃあ、またの機会にします。最初から買う気なんかなかったんです。どうぞと言われたから興味を持って、どれ美味しいのかな、美味しくないのかな。そして、愛想よく話を合わせてみたけれども、最初から今日はお金に限りがあって買う気はなかったんです。でも、いかにも買うかのように振る舞って上辺を取り繕って、そして美味しいものだけ食べて帰っていく。これがパリサイ人のパンダネですね。ヘロデのパンダネは何か。ああ、わかりました。それじゃあね、今日これ買って帰ることにします。包んでください。ありがとうございます。あ、レジはあちらです。わかりました。あっちに行って会計をします。受け取って、カゴに入れて持っていきます。でもそこからレジの間に、今日私が食べたいものが出てきました。私が食べたいもの。これを買うと、これがこうで、どうも予算オーバーだ。あっちで、あ、いただきますね、なんて言って包んでもらったけれども、今日はこれはやめておこう。私の食べたいこっちのお皿だなと。これを買って、こっちを持って帰ろう。レジに行って、すいません、さっき、あそこで買った、包んでもらったんですけど、これはやめにして、こっちのものを入れてください。あの時は買って帰ろうと思い、あの時は子供たちの喜ぶ顔を思い浮かべて、あの時は、でも、すぐ次のことがあって、自分のことが出てくると心移りして、そっちに自分が傾いていく。それがヘロデのパンダネですね。それに気をつけなさい。本当に求め、導かれるところに本当に従う歩みになるように。そんな話をし始めたときに、弟子たちは議論を始めたというんです。どんな議論か。よくある私たちが礼拝の後に御言葉を聞いて分かち合いをするような議論ではなかったんです。 あのことはどういう意味なんだろうかという議論ではありませんでした。パリサイ人のパンダネってどういうことだろうか、ヘロデのパンダネってどういうことだろうか、私の生活に当てはめるとどういうことだろうか、私はどうしたらいいのだろうか、あなたはどうしたらいいんだろうか、どう助け合えるだろうか、そういう議論を始めたのではなかったんです。彼らがしたのは、パンがないっていう議論でした。この前のところでパリサイ人たちのそういう行き先があったときに、イエスは、半ばそのパリサイ人たちを置くようにして、さあ船に乗ろうと言って、弟子たちと一緒に沖へ漕ぎ出していきます。ちょっと急なことでした。弟子たちは用意のないままに、はいはいわかりましたと言って、イエス様と一緒に船に乗ります。そして沖へ漕ぎ出していきます。気がついたら、おいお前パンを持ってきたか。え、あるはずだけど。一個しかないぞ。他のところはどうだ。他の人は持ってないのか。やっぱり一つしかない。誰が持ってくるべきだったんだ。いつも担当のお前が持ってくるに決まってるじゃないか。え、だってあの状況の中で私だけがそんなことを責任を負わされるのか。みんなだっていつもパン食べてるんだから、私一人だけ責任を押し付けるね。そうは言ったってお前が責任だろ。いや、時間がなかったんだからしょうがないじゃないか。あんなところでイエス様行くぞって言ってるのに、パンを持ってたいんですけども待っててくれますか。言えるわけがないじゃないか。じゃあどうする。どうするって言ったって一個しかないんだから誰かが食べる。誰かって言ったらイエス様にあげるしかないのか。そうしたら俺たちはどうすんだ。どうすんだってそりゃさ、待ってるしかないだろう。議論を始めた。パンがないと言って議論を始めた。パンダネの話だったんです。ヘロデのパンダネであり、パリサイ人のパンダネだったんです。でも、弟子たちが話し始めたのはパンの話だったんです。パンしか合ってないんですけど、パンが一つしかない。でもこれは彼らにとっては、大きなことだったんですね。食べるものがないではどうしたらいいだろうか。ここに私たちが考えさせられるのは本当に大切なものは何だろうかということです。本当に大切なものは何だろうか。確かにパンを食べることが大切です。私たちは十分な栄養をとり、体を養い、それで活動することがとても重要なことです。食べるものが何もなくてもいいじゃないかというつもりは全くありません。それこそきちんと働いて、稼ぎ、そのことで家族を養ったり、自分自身の生計を立てたり、それはとても大事なことです。できる範囲の中で精一杯私たちは自分のことに取り組んでいく必要があります。ですからパンを食べるということに表される生活の設計、そこに対するロープはとても重要なことです。それは言うまでもありません。でも、この文脈の中で、イエス様が食べるパンではなくて心のありようを語っているパンダネの話をしているときに、目に見えるパンが一つしかないということで、お互いの間で議論をするのは何ともちぐはぐなことがわかるでしょう。イエス様はこう言いました。あなた方はなぜパンがないと言って議論をしているのですか。17節。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。何を話し合っているのか。必要のことを心配しているのか。誰がそれを満たすのか。あなた方は何を頼りにしているのか。私のしてきたことを見てこなかったのか。私が教えてきたことを聞いてこなかったのか。あなた方を覚えていないのか。それを自分に当てはめることができないのか。あなたは一番何を大切にして何を頼りにして歩もうとしているのか。まだ悟らないのですか。まだ悟らないのですか。このまだという言葉には、今までもうすでに十分な材料があったはずなのに、まだ悟らないのかという意味です。これまであなた方が見てきたこと、聞いてきたこと、体験してきたことを踏まえて、まだそれでも悟らないのか。イエス様はこう言いました。私が5000人に5つのパンで養った時に、いくつのカゴにパンが残ったのか、12のカゴです。 4000人に7つのパンを分け与えて人々を養ったとき、いくつのカゴにそれが集まったのか。7つです。まだ悟らないのですか？あなた方はどのパンを見ているんですか？弟子たちが見ていたのは船の中にあったたった一つのパンでした。このパンを見て議論していたんです。でもイエス・キリストが見せたのは、このパンではなくて、あの時のあのカゴの中にあったパンを見せたんです。たった5つ、たった7つ、5000人、4000人。その人々を養って余った、満ち溢れんばかりのカゴにたくさんのパンを覚えていないのですか？あなた方がそれを食べたではないですか？あなた方がそれを手で割って人々に分け与えたでしょう。そのパンをなぜ思い出すことができないのか。今目の前にあるパンを見るのではなくて、あの時のあのパンを見ることがなぜできないのか。イエス様がおっしゃったのは、誰に頼るのか、誰がここにいるのか、何があなた方の助けなのか、あなた方は何を求めているのか、それは誰に求めるものなのか。人々の必要、心の上渇き、それを満たすのは誰なのか。すべての答えを解決を求めるのは一体誰なのか。少し韻を踏んで言えば、それは俺だとイエスは言いたかったのです。それは俺だというふうに言いたかったんです。このお方にこそ答えがあり、このお方にこそ救いがあり、このお方にこそ求めることの解決がある。その方が目の前に立って語りかけているのに、その語りかけたこととほんのわずかしか重ならない目の前のたった一つのパンの心配ごとに心をやつしている弟子たちに、まだ悟らないのかというわけです。今日二つの語りかけを心に留めていただきたいと思います。まだ心を固く閉ざしているのかと、イエス様は私たちにも語りかけられているようです。その中で、一つ目、何が私たちの心を固く閉ざしているのでしょうか。言い換えれば、私たちは何にこだわっているのでしょうか。何はなくてはならないと、これだけは私のものでなくてはいけないと、これだけはこうであってなくてはならないと、私たちは何にこだわっているのでしょうか。実はこのこだわりが自分を不自由にし、自分の自身の心に様々な思いを生み落としていきます。こだわりがあると、私たちはこうではなければいけないという固くなな心になっていきます。こだわりがあると、そのことで、そうでなかったらどうしようかという不安や恐れが増えていきます。それが増していけば、そのことで人と比べて優越感を感じたり、これによって私が劣等感を感じたりします。そしてそのことで人と比べて、思い悩んだり、先に行ってどうなるだろうかと心配をしたり、こうでなければいけないということを握りしめていると、そのことが私たちを不自由にする。そして本当に様々な暗い影を落とすものを次々に生み出していく。一体あなたは何にこだわっていますか？食べ物、飲むもの、着るもの、生活の水準がこれだけであること、そこにあなたはどれだけこだわっていますか？人間関係が、この人とこの人とこういう家族が、どれだけその関係の中にこだわっていますか？あなたの将来の見た姿が人からどう映るか、そのことにあなたはどれだけこだわっていますか？健康であることにどれだけこだわっていますか？あなたの生活が不自由のないことにどれだけこだわっていますか？あなたは何を大事にして何にこだわっているのでしょうか？その中で二つ目、神様はあなたに何と語りかけているのでしょうか。神様はそんなあなたに何と語りかけているのでしょうか。イエス・キリストの教えは、イエス・キリストの不思議な御業は、
聖書の中に書かれている人々と寄り添って歩んで導いて養ってこられて、神様ご自身の大いなる御業はあなたに何を語りかけているのでしょうか。こだわる私に、そこからそれを手放せない私に、神は何を語りかけているのでしょうか。
イエス・キリストが話された例えの中に、四つの種の話が出てきます。畑にまかれた種が、一つは、道端に落ちた。根を張るまでもなく、芽を出すまでもなく、カラスが来てそれを食べてしまった。一つの種は、岩地に落ちた。薄い地、その土に根を張ることができず、すぐに枯れてしまった。もう一つの種は、茨やあざみの中に落ちた。根を張って成長しようとしたけれども、周りにそれを防がれて成長することができなかった。四つ目の種は、よく耕された心の中に植えられた。それは、30倍、60倍、100倍の実を結ぶものとなった。私たちの心が、神様の語りかけをどう聞くかを表した例えです。パリサイ人のパンダネやヘロデのパンダネもまたそこに何かしらの形を見ることができるでしょう。最初から受け入れようともしなかったもの、受け入れたのだけれども土壇までひっくり返っていったもの、将来の恐れのゆえにそれの方が大事になってしまって、そこに種がまかれていることにすら気づかないでいたもの、私たちの歩みはどうでしょうか。神様の語りかけを聞きながら歩むものでありたいと思うんです。一番最初に片付けのテレビの話をしました。その様子を見ていて、ああこんなにめちゃくちゃな部屋でもこんなになるんだと私は単純に感動しました。そして、あ、本当に必要なものだけがきちんと並んでるっていいなと思ったんです。自分のところもそうでありたいなと思いました。心の中も同じでしょう。私たちの心の中に本当に大切なものだけがきちんとわかるように並んでいたらどんなに素晴らしいことでしょう。私たちの心の中には日々いろんなものが生まれては消えていきます。それこそ将来どうなったろうかという不安や恐れもあるでしょう。人と比べたらこのことはいいだろうか悪いだろうか、私は人からどう見られているだろうか、いろんな気遣いがまた心の中にひしめき合ってきます。あの時ああいうふうにしなければよかったという後悔もまだまだどこかに眠っているような気がします。あの人がこうしてくれたらいいのに、この人がこうしてくれたらいいのに、変えられない人の行動に気持ちがあちらこちらへと散っていきます。将来良くなるのではないかという希望的な観測と、良くないのではないかという希望、不安が戦うようにして火花を散らしているような気がします。波に揉まれてあっちに行ってはこっちに行ってはと揺られているような気がします。そういう中で私が不平や不満や自分自身に対する価値のなさを嘆く声や、あるいは神に対して呪って嘆く思いや、人に対して妬んだり怒ったり、そういう思いが様々に出てきます。時にはこれぐらいと考えて自分の中で人を利用したり悪いことをしたり嘘を重ねたり、そういうことの残骸もいくつも残っていくでしょう。でも本当に必要なものは何なんでしょうか。いろんなものがあってもそれを片付けて、すっきりと本当に大切なものだけがきちんと並んでいるようになるためには、何が一番大切だと私たちは考えるのでしょうか。神が私たちと共にいてくださって、私たちの歩みを導いてくださるのだという確信。それに基づいて私たちが与えられてくる平安や喜び、それがきちんと並んでいたら、 なんと私たちの歩みは幸せなことでしょう。どんな状況の中を通り行くとしても。私は本当にそうでありたいと願いました。皆さんもそう願うのではないでしょうか。お一人お一人の中に、御言葉の通りに、そのことが実現していくように。しばらく黙祷の中で、神様は私のためにどのようにしてくださいと、私自身の歩みを見舞いに差し出しましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに向け、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。